はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパスタと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日は SNS の話です。私の苦手な SNS の話なんですけれども、先日スレッズっていう SNS を見ていた時に、ちょっと興味深い投稿を目にしました。今の SNS の現状をね、強烈に皮肉る内容が書かれていて、共感できましたんで、まずは、その文章を読み上げさせていただきます。テントの写真をあげれば許可取ってますか？ベランダにチェアを置いてしっぽり楽しんでる写真あげれば、ベランダは共有部分ですよ。仲間とバーベキューの写真をあげれば、住宅地でバーベキューは非常識です。仲間の写真をあげれば、掲載の許可取ってますか？グルメレポート動画にも、そのお店撮影 OK なんですか？そんなコメントばっかだよな。つまんねえ世の中。浜でバーベキューやってゴミ放置とか、そういうありえない行為は言語道断だけど、過度に迷惑かけとるわけじゃないなら、いちいち指摘するのって野暮だよな。それ許可取ってますか勢の多くが、アイコンがアニメのキャラクターとかだったりするのも興味深いっていうね。でこの投稿を見てですね、なるほどと共感しました。同意もしましたし、私自身ですね、 SNS を見ていてそういう投稿を多く目にするので、この衛生正義感っていうんですか、自己満正義感をする人が多くてですね、いやー思んないなーなんて思ってたんで、共感するところがありました。うん、いやもちろんね、法律に引っかかるようなことをしてね、他の人に多大な迷惑をかけるような行為であったりだとかね、法律違反してなくてもマナーとかモラルからもう大幅に逸脱してて、もうその行動自体に問題があるようなことであったりとかね、あとはやっぱり差別ですよね。差別誘導するようなことであったり、差別をしたりするようなことであったりとか、そういうことは言語道断なんでね、そこに関しての指摘注意ね、それに向けて怒りを向けるっていうのは間違ってることではないと思うんです。でそれもね、私は SNS 上でやるんではなくて、しかるべきところに報告をしていくっていう方がいいんじゃないかなって思ってるタイプの人間なんですよ。で過度に誰かに迷惑かけてるわけでもないのに、ほんの少しのこのルール違反というか、そのなんかグレーゾーンというか、なんかベランダで別にしっぽりチェア置いてお酒飲んでるやつに対して共有部分ですよっていう指摘って誰が嬉しいねんと、誰に迷惑かかってんねんって思うんですよね。そこで大騒ぎしてたらそら別なんですけど、そういう投稿に対してベランダは共有部分ですよ、しっぽりチェア置いてお酒を飲むなんてそれはいけないことですよとかね、いうことじゃないですか、文脈的に。なんかね、思んないなと思って、そういうなんか本当に野暮やし、関係ない人が自己満足感を振りかざして注意して世の中を閉鎖的にしていると、それ何がおもろいねんっていう風に思うんですよね。まあテレビがもうそうじゃないですか。もうテレビほとんど見なくなったんですけど、もうコンプライアンスみたいな言葉が出てきて、もう全然思んなくなって、でわけわからん、もうほんま当たり障りのない番組ばっかやってるじゃないですか。で最近は YouTube ももうそういうのが多くなりすぎて、すげえ閉鎖的な動画ばっかり、当たり障りのない動画ばっかりになっちゃってて、僕も好きでよく見るんですけど、人の Vlog とかルーティーンもですね、もうモザイクだらけになってるし、足元ばっかり映ってる動画が多くなりましたよね。なんかどんどんおもんなくしていってんなっていうふうに思うんですよ。で最近起きた具体的な事例で言えばですね、あるインフルエンサー、お母さんインフルエンサー、美人お母さんインフルエンザー、インフルエンザじゃないインフルエンサーがホテルのベッドで飛び跳ねて炎上してましたよね。いやいい大人がやったらあかんことですよ、そんなことは。ホテルのベッドで飛び跳ねるって子供やないんやし、でそれを動画に撮ってね SNS で上げるっていう、その行動自体はバカすぎるんですよ。ベッドのフレーム歪むかもしれんし、シーツ汚れるかもしれんしね、やったらあかんのですけど、それってもうホテルとインフルエンサー側の2社間の問題であって、インフルエンサーのその投稿を見た人とか無関係な第三者がこれは問題です、謝罪すべきですとかね、 そういうコメントをする、うん、炎上させるのは意味不明なんですよ。お前誰やねんって思っちゃうんですよね。ホテルの備品を乱暴に扱って実害を被るのはホテル側だけなんで、ね、自分の人生に1ミリも関係ない、受けてない他人の赤の他人が群がって大騒ぎをするっていう、なそういう炎上ありましたよね。で結果的にね、これ面白いんですけど、そのインフルエンサーさん謝罪動画この間上げはったんですけど、うん、あのまずその謝罪って誰に対してって思うんですよ。この謝罪って意味あんのかなと、誰に対しての謝罪なんと、ね、この謝罪意味ないじゃないですか。この度はホテルのベッドで飛び跳ねてしまい大変申し訳なかったですって、いやそれホテルに言うんですよ、うん、ホテルの人とこのインフルエンサーさんで、話をするべきことであってですね、うん、でこっからが面白いんですけど、このインフルエンサーさんね、謝罪動画の中で、まあ、今後は信頼を取り戻す過程をアップしますって言われたんですね。要するに炎上で謝罪して復活ドキュメンタリーを SNS で投稿予定をすると、うん、これを言うたらマネタイズですよね。いや痛快やな思ってね。ホテルに対してはね、この後きちっと謝罪に行きますいう話で、あのそこはきちっと、まあ、本当に謝罪医者の念を持ってはると思うんですけど、その炎上している人らに対してはここからマネタイズするぞっていう裏の文脈が読めると、でそれに対してまたね炎上してるんですよ、ね、復活ドキュメンタリーを SNS で投稿するなんてけしからんみたいな、いや痛快やな思って、結局それでコメント増えれば増えるほどマネタイズっていうのはできるんで、なるほどって、今後こういう炎上した後のその炎上してる人に向けて の最適解の行動をしはったんかなっていうには思います、はい、うん、やっぱりいつも言ってるんですけど、 SNS の基本ルールは嫌なら見るななんですよ。それ何かっていうと、そうやって荒れて炎上とかが嫌なら見るなってそういう意味じゃなくて、例えば人の投稿を見てね、このインフルエンサーさんの投稿を見てね、こいつベッドの上で飛び跳ねてけしからん嫌いって思ったなら、炎上コメント許せませんとか、ホテルのベッドで飛び跳ねていいんですかなんていうコメントをするんではなくてですね、このインフルエンサーさんの発信を今後見なければいいだけの話です。ブロックしたらいいだけの話。正直当事者以外の提言とか注意とか喚起とか不要なんですよね、うん、この意味不明なエセ正義感、自己満正義感で指摘していくノリ思んないんですよ。でこれ何が思んないかっていうとですね、その指摘をしたことで自分の人生が1ミリも良い方向に行かないからですね、うん、自分の人生に1ミリも関係ないことや自分の人生が1ミリもいい方向に行かないものに対して正義感、ね、自己満ですね、自己満の正義感振りまいてこうコメントして炎上に加担すること、火をくべること、アンチコメントすること、これはですね完全な人生の無駄遣いであり、自分というこの世で最も貴重な資本をドブに捨てている行為なんですよね。やっぱりそれは思んないんですよ。これなんでこんなことを言えるかっていうとですね、経済学の考え方になるんですけれども、機会寄与っていう考え方があります。ある選択肢を選んだことによって選ばなかった別の選択肢から得られたはずの利益のことですね。例えばですね、仕事から帰宅した後に見ず知らずのインフルエンサーのアラを探して過去の投稿を隅々までチェックして、ね、怒りに任せて長文のアンチコメントをタイピングしている時間を1日1時間あったとします。でその1時間を1年間続けたら365時間、でその365時間を、ね、資格の勉強とか家族との時間に当てていたらどうなってたでしょうかと。仕事をねスキルの時間に上げていたりとかすれば市場価値は上がりますし、家族との時間に使えば幸福度は上昇してるんですと。でも他人の炎上に加担してるっていうのは、この莫大なリターンを生みはずだった時間を全て放棄して1円の利益にもならへん、自分のスキルも一切上がらないアンチコメントの作成に全勢力を注ぎ込んでると。そして怒りという負の感情に支配されることで精神的なエネルギーまで激しく消耗していると、ね、自分の資本をドブに捨てている完全な無駄遣いなんだっていうことで、やっぱり思んないんですよ、 うん、でもまあここまで聞くと、いやでもやっぱおかしいことしてるやつに対してはおかしいって言わないといけないじゃないかというふうに思う方もおられると思うんですよね。自分に関係ないことでもね、ホテルのベッドで飛び跳ねてるやつがいたら注意しないといけないじゃないかと、そういうやつをのさばらしておくとどんどん日本が悪くなるみたいなね、そういうふうにあの思う方もおられるんで、私ねここでね、あの唯一無二の最適なソリューションを提案したいと思います。でどうしても自分とは全く関係ないことにだけど注意したくなったら、ルールを守らへん相手はどうしても懲らしめたい、間違ってる相手を正したいっていうね、こうもう腹綿が煮えくり返るような衝動に駆られたらどうしたらいいか。それはですね、自分の氏名、現在住んでいる住所、連絡のつく電話番号、そしてこれが大事です、現在勤務している所属の会社名を全て SNS 上で完全に明記して伝えた上で注意する投稿をするべきだと思うんですよね。きちんと相手から直接あなたに、あなたの会社に連絡が取れる状態にしてコメントをする、これが一番いいです。まあ、簡単に言うと Facebook 方式みたいな感じ、うん、実名、住所、電話番号、連絡取れるところ、そして所属している会社、うん、これなんでそうした方がいいかっていうとですね、もしあなたが相手の人生に対して注意をしようとするんであれば、あなた自身も自分の人生を全てテーブルの上にチップとして提示するべきなんですよ、うん、いざ尋常にって感じ。あなたがやっぱり会社員であるならば、あなたが勤めてる企業の看板も一緒に背負ってください。そしてあなたが発する正義の言葉によって、あなた自身の雇用契約が解除されるリスク、そしてあなたの家族が世間の好奇の目にさらされるリスク、そしてあなたの自宅に手紙とかいろいろなコメントが届くリスク、そのリスクを完全に引き受けた上で、あなたのホテルでのベッドでの飛び跳ねる振る舞いは絶対に許せません、私の全人生をかけてあなたを注意しますと宣言するべきなんですよ。これをやった方が絶対、これなんで私これを推奨するのかというと、理由は極めてシンプルで、そっちの方がガチンコでやり合えるから楽しいですし、圧倒的に面白いからですし、あなたの人生に1ミリ以上の影響が出るからです。うん、想像してみてください。インフルエンサーと実名、住所、会社名すべて公開したサラリーマンによるお互いの社会生命をかけたデスマッチですよ。匿名同士の泥試合なんか他の人が見ても何にも面白くないんです。僕全然面白くないんで、炎上見てても。自分の人生のすべてをかけて他人のバーベキューのルール違反に怒り狂っている人間の姿は最高に狂気じみていて極上のエンタメになります。これはね、楽しいコンテンツになっていくんですよ、うん、で、あなたが正義を執行しようとすればするほど、見ている人たち、フォロワーさんたちは、この人は自分の会社をクビになってまで他のテントの許可書を気にしているぞということで、これはだいぶ面白いエンターテインメントになるんですよね。なので自分の身元を隠したまま正論めいた石を投げるだけの行為は、見てても他の人見てても面白くないんで、全財産をかけたガチンコバトルを見せていきましょうよと、はい、いうことで、今日はですね、自分の人生に1ミリも関係ないことに干渉するのは人生の無駄遣いなんですが、やるんであれば氏名、住所、電話番号と所属会社名を全て晒して、そしてその上でその相手に注意をしていく、これをすることによってですね、これ SNS がもっともっと楽しい最高のエンターテインメントになるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、今日の放送は SNS の楽しむ絶対的なルールについて皆さんにお話しさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。